横を書いちゃいかんでござる。
横、そこからですか。はい。
横を書いちゃいかんでござるよ。
はい。まあとりあえず乾杯しましょう。
まあまあまあまだ入れてないよ。
はいはい。
こういう感じで出てくると思う。
はい。またいつものようにね、今日はね居酒屋でやっておりますよ。はい。焼き鳥をね、
僕は運転があるのでね。
はい。
炭酸水です。
はい。僕は飲みますよ。
お疲れです。乾杯。
あ、いいですね。
そうですね。なんか2人だけで撮るのは久しぶりかもしれない。
あ、そうですね。ゲストがね最近多かったですからね。
しますけれども、
はい、
はい、やりすぎじゃないですか。
何
もかもやめるのやりすぎじゃない
ですか。コロナ的なあれですかな。
はい、
あれはね、でもね、しょうがないんですよ。
もう本当の極論言いますよ。
お、
本当の極論言いますけど、
聞きましょう。
あれを全部やめるんだったら、
はい、
電車止めた方が早いんじゃないの。
本当はね、そうなのよね。
電車止めて
行くに行けなくなればもう家にいるから、
だから全ての経済活動をやめろと言えばいいんじゃないの。2週間。
それが言えないのよ。
言えないね。
それが言えないんですよ。
そうなんですよ。だから、うん、まあまあ、だから中国みたいな国だと、
うん、そう、あそこはできるん
ですけど、できちゃうんだよね。
はい。
だからね、でも日本はそういうわけにいかないんでしょうけど、
ですよ。
でも正直言って、大規模イベントでいっぱい不特定多数の人が集まるっていうけど、
はい、
毎日走ってる電車の方が、
危ないですよ。
ずっと危ないんだよ。
距離近いですからね、人
の。そうですよ。満員電車、東京なんか特にそうだけど。
はい。
うん。
そうなんですよね。だからもう僕も仕事から人がたくさん来るところにいるので、
はい、
ほんまドキドキですよ。
いやだからまあこれを言っちゃいけないんだろうけど、あれ風邪でしょ。
まあそうなんですけどね。
いやまあ未知のもんだって言うけど、
まだあれやけれども、
でもさ、
まあ、そうそう、
風邪も実は特効薬ってないんだよ。
ないんですよ。風邪っていうのは総称ですから。
風邪、そうそうそうそう。
その中からインフルエンザはなんとなく分かってきたから、知り分けただけで。そ
う
で、
まあまあ強くなるしね。
そうそうそうそう。
で、だけど、風邪の中に、いわゆるその既存のコロナウイルスっていうのもあって。
うん、そうなんです。今までの芯じゃないコロナウイルスですよ。
うん。
はい。風邪なんですよ。
で、それも治し方は分かってないんですよ。
うん、コロナはまだ分かんない
んですよ、ね。分かってないんですよ。
でも、まあとりあえず1週間寝てれば、大体回復するだろうぐらいのね。
うん、だから今回のもそんな感じなんだよ。
はい。
結局。
そうなんです。でもね、今年はインフルエンザが激減してて、
うん、
普段の7分の1ぐらいになってるらしいですから、やっぱりみんなね、普段から手洗えってことです
ね。手洗えってことですよ。
はい。
まあ、洗わないよね、なかなかね。
めんどくさいですよ。顔とか洗わないでしょ。
洗わないですよ、
本当に。はい。
で、反面、そうやって手とか、顔とか洗わないやつほど強いみたいな迷信的なものもあるじゃないですか。
いや、顔洗わなくても普通に風邪ひきますけどね。
うん、はい、だからなんていうの、なんかもう、
あ、磨こうが磨く前が風邪はひきますけどね。
青っ端垂らしてるやつの方が風邪ひかないみたいなことを言うじゃないか、
はい、
昔から、
うん、
嘘だけど。
嘘ですよ。
嘘だけど、
青っ端垂らしてるやつはもっと違う病に。
あ、違う病だね。栄養が足りてないっていうよね、
は
い、
あれ栄養なんですか、
ね、栄養が足りてないっていう話
ですよ。昔言いましたよね、青っ端ね、
常に垂らしてるっていうのは昭和の漫画にはよく出てきたけど、
はい、
本当にいて、
はい、あれはね、いたんですよ。
栄養が足りなくてその粘膜が良くないみたいなことらしいですよ、
はい、はいはいはい、なるほどね。いますよ、僕の小学校同級生とかでもやっぱり鼻垂らしてるやつとかね。
うん、
はい、
スタンダーだよね、だからね、
うん、
やっぱりだからさ、その今回のあれでもまあまあ、そらライブをやめました、
はい、
野球も無観客でやります、
うん、
競馬も無観客でやります、
うん、競馬はまあいいんじゃないかなと思いますけどね。
小中学校すべてやめるとか言ってる。
もうちょいしたらやめになりますね。
なんかニュースで言ってたよ、さっき。
もう多分来週のどっかでパンデミックになって、
というか、もう
閉鎖になります。
パンデミックになるより前に、
うん、
もう首相がやめなさいと。
あ、言ったか。
うん、
言いました、
ね。全国的にお休みにしなはれと、はい、いうことを言ったので、
あ、じゃあなりますね。
おそらく全部なって、
うん、
でその子たちは勝手に塾に行くんだよ。
塾なんか行ってませんよ。みんなカラオケに行くかバイトに行くかですよ。
それは程度の低い人たちでしょ。
USJ とかね。
あ、
卒業旅行に行かなきゃいけないからね。
今度は USJ とかも
閉鎖せざるを得ないでしょうね。
閉鎖したりするんで、
うん、
本当に経済が止まるんですよ。
止めないとあかんでしょ。
で止めるんだったら電車も止めなきゃ、
うん、まあね、
うん、会社も行くのやめなさいと、
うん
うん、そういうことしかしょうがないと思うけど、やるならそこまでやらないと、
うん、
で結局やっぱりイベントを見に行くという側面でしかみんな見ないので、あれは遊びだからみたいな感じになるんだけど、うん、
いやいや
当然その向こうには働いてそのイベントで食ってる人がいるわけ
で、あの、ね、保証が全くないので、
うん、
なんか僕の知り合いとかやっぱりそういうイベント系の人とか舞台とかいるじゃないですか、うんうんうん、みんな干上がってますからね。
特に今回Perfumeとか、
はい、
EXILEとか、
はい、
みんな辞めてるんですよ。
そうですよね、まあ、あれはねちょっと規模大きいからさすがにね、
うん、まあ、辞めなきゃいけないのは分かるんだけど、
まあ、でも知り合いとかのね、
大々公演とかもできないんですよ、あそこまでで
かく。あ、そうです、もう他の日が抑えられないから、うん、もう1年後とかでも抑えられへんかなぐらいの、うん、
まあ大体2年とかだからね、
はい、2年ぐらい前から動きますからね、
うん、武道館とかドームは大体2年ぐらいで抽選とか審査が入るらしいですよ、うん、大体
大体そういう感じで、だからその知り合い関係の、
うん、
まあ小劇場みたいなところだとやったりはしてるんですよ、
うん、
みんなそれなりにやってると、
うん、
でやっぱすごい気使ってますね。
そうだね、
ものすごい気使ってで、万全の状態でやりますのでよければ来てくださいみたいな、もう無理はしないでくださいみたいなね、そういうやり方でやってますね。
だからうちも先週ライブをやったんですけど、
うんうん
うーん、まあ、今週だったらやばかったかもね。
そうですね、先週はまだギリできたでしょ、
うん、で、まあ、やって実際でも聞いたのは数人おそらくコロナが怖くて来てない人がいるんですよ。
ああねえ、
まあ、それを責めることはできないので、
それはしゃあないですからね、
うん、しょうがないんだけれども、
うん、
まあ、そういうことが僕らがやってる数十人規模のイベントから、うん、数万人規模のものまであるわけで。
そうなんですよね、だからまあ経済止めにはしゃあないよっていうのはもうしょうがないんですけども、
今回は特にね、
うん、やっぱ命に関わるというけど、止められるとそっちで命がなくなるというから、
そうそうそう、
それはどうなんだって話になると、うーん、まあでもなあっていう、このだってあれじゃないですか、天変地異と一緒じゃないですか。
天変地異と一緒ですね、
うん、
しかもいわば台風とか、
うん、
あの地震みたいに局地じゃなくて世界だから、
全世界展開してるから、
うん、ちょっとも
うそれに関してはもうしゃあないっていう感じですよね。
だから今のところ、
うん、
中国、日本、韓国が多いけど、
ヨーロッパとか、イタリアがねすごい、
そう、イタリアがだいぶ来てるみたいで、うん、ヨーロッパにも飛びしてるので、
うん、
でもさっきも言ったみたいに普通のいわゆる今までの既存の風邪であっても特効薬はないので、うん、そうそう、次も特効薬はできないわけですよ多分。
まあ単にできたらね、うん、1個に効くやつは作れても、
うん、
じゃあそれ続くのかよというと、まあ次は違うのが来ますから、
うんうん、
それはでもずっとそうやし、そもそもインフルエンザだってあの治るわけじゃないですから、
う
ん、毎年何万人か死んでるわけだから、
うん、
多分その規模だろうなとは呼んでるんですけどもね、うん、
まあアメリカで今年のインフルエンザが猛威を振るってて、
そうそう、
2万人とだか死んでるって言うんだけど、
ね、アメリカでもう満単位で死んでるんだから、それでコロナでどうしたこうしたみたいなことを言われてもなっていう気もね、うん、
アメリカでガンガン死んでるインフルエンザの方が怖いと思ってたら、
うん、
毎年あれぐらい死んでるらしいよ。
そうそう、別に今年に限ったことじゃないんですよ、
うん、
大体毎年そのぐらいはどっちみち死ぬんですよね。 それは多分死ぬのはやっぱり、まあ、若いのもたまに死にますけど、うん、大体年老いから死んでいくから、うん、それはもう、まあ、寿命じゃないけれども、
まあ、まあやっぱりしょうがない部分はあるよな、
ある程度はね、
そこを全部抑えるわけにはいかないからね、実際問題ね、
撲滅するわけにはいかないし、
うん、
インフルエンザでしなくても結局違うので死んだりするし、肺炎とかで死んだりするわけだから、
だって死因肺炎っていうのはどんな病気でも、がんを患ってても死因は肺炎だったりするからさ、
そうそう、うん、最後心臓止まれば心不全ですから、
うん
うんうん、まああんまりその辺をネチネチやってもしょうがないんで話題を変えましょうか。
大魔王ラジオチャンネル、
大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
ニカド大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とヒゲのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドル推しメンラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
面白いことはないかね。
面白いことね、映画をねちょっとよく見てて、
うん、
うん、
アマプラですか。
アマプラも見てるけど映画館も行ってて、うん、まあ、話題作しか見てないんですけども、うん、やっぱり、ね、話題作は見た方がいいなと思いました。パラサイトを見まして。
どうでしたか。
パラサイトベラボーに面白いですね、
うん、暗い映画なんでしょ。
暗いところもある。後半はちょっとシリアスな展開やけれども、もう前半はねただの大爆笑映画だから。
あ、そうなんや。
そうそうそう、もうほんまにあのタチの悪い貧乏人コメディみたいになってて、もう大爆笑なんですよ。
へ
え、うん、久々にこれは大爆笑映画やなと思ったら、後半はやっぱりちょっと
シリアスな感じ、
うん、シリアスホラーというほどではないけれども、
いわば松竹新喜劇みたいなもん
じゃ。なんでやねん
違うんすか。
新喜劇的な展開ではないかな。でも絵面はコントですよ、途中まではコントで、もう大爆笑、もうギャラギャラ俺ら嫁と見に行ったけど2人で笑ってて、周りのお客さんシーンって見てるから、みんな前評判、僕らはねだからショーを撮る直前ぐらいに話題やからっていうので行ったら、もうそんな感じやって、あ、なんだみんな真面目だな。
まあでも、まあ、アカデミー賞で、まあ、基本アメリカ人が英語の映画を撮らせるための賞だとはずっと言われていて、
まあそうですね、
で初めてアジアの、しかも英語で喋られてるわけではない映画が撮ったので、そうそうそう、まあすごいなんていうの、
そうです、革命的な。吹き替えしないですからね。吹き替えするぐらいだったら自分たちでリメイクしちゃいますからね。今でも全部そうだったよね。聞いたにしても、他にもなんや、呪音とかああいうのも全部リメイクしてました
よ。まあね、ゴジラでも何でもそうだよな、
そういう文化圏だから、かなり快挙だと思うんですよ。
そうですね。
で結構、下馬評はね、1917がいいとか、
ジョーカー
かなり評判良かったし、あとはタランティーノも久々に撮ったし、どうなんだみたいな、結構盛り上がりはしたなという感じがあって、
まあジョーカーはさすがに、あそこまで鬱な映画はまあ僕見てないけど、さすがに撮らすわけにはいかないみたいなところは風潮はあったみたいね。
まあでも主演は撮らさなしゃあないなっていう、あれで主演取れないんだったらやめてまいこんな人がみたいな、ね、勢いで、まあ取るべくして取ってるなというところもやっぱあって、でもそんな中でも今回のパラサイトはすごい番狂わせだなと。
まあ俺も長いことこう映画を、まあ映画館で見るということをしてない。
来なさいよたまには。
ねえ、行く方がいいね。
今やってる映画は今見ないと。
そうだね。
この唐揚げめっちゃでかいですね。
唐揚げでかいな、これ1個100円はまあまあお得かもしれない、ね、
これ1個100円ですよ。レモン絞りますか。
あ、そうだレモン絞る、
レモン絞る系男子、まあ、こういうところのなんか気遣いみたいな感じもね、めんどくさいですよね。
あのね、みんなでこう飯を食うときに、まあ、レモン絞っていいとか、これ混ぜていいとか、よくやるじゃないですか。で、まあもちろん気は使うんだよ。レモン絞りたくない、レモンが嫌いな人もいるし、でもよくよく考えたらさ、もう一個頼めばいいじゃんね
もう一個頼んでも絞るやつは絞るじゃん。
いやだから俺絞りたくないから絞らないの頼むからなっていう宣言で、
あ、なるほど、
頼めばいいんじゃないの、その、 特に友達同士ならさ、
まあ身近なね、
仕事先関係ならば、仕事先の忘年会とかだったらちょっと言いにくいかなみたいなのあるけど、
その時はもう接待だから諦めて、
そうそうそう、それもある、それもある、
うん、なくても嫌いなもん出てきても食べますよ。
そうですよね、
しょうがないですもん。
しかもまあ居酒屋みたいなとこだったらいいけど、コース料理みたいなところに連れて行かれることもまあ稀にあるじゃないですか。
そう、一人一皿なんかね、コースで出てきたら
言わざるを得ないでしょ、
残しますみたいにできないじゃないですか、うん、定食とか残せないからもう全部食いますよ。もう夏が出てきても食いますよ、
夏は食えませんか。本当は
夏は本当は食えないですね、
うん、
イカも食わないし刺身も食わないけど、出てきたらしゃあないから食いますよ、う
んうん、俺も納豆は食えないな、
うん、納豆はあまり出てこないっちゃうかな。
コース料理で納豆出てきたら、
うん、
机ひっくり返すけどね。
何を組んでんだお前のところは。
何のコースだと。
どういう組み立てしてんだ。
いや水戸ならありえない。
水戸はな、水戸に行かないからな。
水戸行かないね、行ったことないね、う
ん、
そもそもこう日本全国でさ、
うん、
行ったことない県なんていくらでもあるじゃないか。
そうですよ、一生行かないとこばっかりですよ。東北って行ったことあります？
東北はね、青森に仕事で行った。
おお、すごいな。東北は全然一個も行ったことなくて、
うん、
ギリ栃木、次北海道。
栃木行ったことないやろ。
おお、
多分まあ北海道は旅行でも行ったことあるけど、はいはい、青森だったと思うんだよな。青森かなんかに仕事で行って、
うん、
ザーッと下がってもう東京じゃないかな。
ねえ、そんなもんです
よ、うん、
日本海側ってめったに行かないでしょ。
だから、うん、まあ富山ぐらいからだね。もう新潟からもう行かないよね。
行かない、新潟って言ったことないですね、
うん、富山は多分、
富山もないわ、石川もないわ、
石川京都まで、石川ある、福井は、
福井までかな、あのなんや、
うん、
海のところでこうカニ食うやつあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、バス旅行みたいな。
そうそうそう、あれで多分ねギリ福井まで入ってっちゃうから、
うんうんうんうん、
でもあんなん観光じゃないですから
ね、
カニだから。
福井はあのラーメン食いに行ったりしてしましたね、昔ね、車でね。
そう、車持ってる人がね、車でどこでも行くじゃないですか、
うん、まあ仕事で案外こういろんなとこ行ったりはするんですけど、まあ基本的には近畿一円が多いので、
まあね、それはね、僕の仕事で島根は行きましたよ、うん、
ああ島根はね、ライブ見に行った、
花火上げに行きましたよ、
うん、
花火職人だった時に。でも行っただけですからね。
島根、鳥取はここ最近まれに行くんだよ、縁があって。
ありますか、縁は。
鳥
取ないな。
九州も鹿児島ないし、
九州はね、一応湯布院に行ったから。
湯布院といえば大分。
そうそう、そこまでは行った。大分と、
だから福岡、
福岡あの
ぐらい、
屋台みたいなとこね。
俺だから福岡、佐賀、大分、
うん、
長崎は仕事で行ったの。
結構行ってますやん。
いやでも仕事だからさ。
まあね、仕事はね、
うん、
うん、
だから
去年と僕も北海道仕事ですからね。
ああ、だから結局、まあ、よくさ、
うん、
まあ、海外旅行皆さん行かれるじゃないですか。
まあそうですね、
でもいくらでも日本にで行ったことないところがあるから。
いやでも全部行ってから海外行こうっては思わんで。
いやまあまあそうなんだけど、うん、いくらでももっとおもろいところあるとは思うんだけどね。ただ俺、
そうだね、
基本観光旅行をするタイプの人ではないので。
ああそう、僕もね、でも
何かしらの目的ライブ見に行くとか、うん、そんなんでないと行かないよね。
僕も観光旅行ね、しない人間やと思ってたんですよ、
うんうんうん、
でもね、この間、
うん、
多分話したと思うんだけど、正月に、
うん、
尾道行って、
ああ、行ってましたな。
尾道が僕はすごく良くて、
うん
うん、あ、ここ、俺には合うと思ったんですよね。持って行きたいなぐらいの勢い。
でもそれも結構聖地巡礼半分入ってるでしょ。
そうそう、だから聖地巡礼の面白さが自分には全くないと思ってたんだけど、
うん、あ、そうなん
だ。急に目覚めた感があって。
で
も言うほどね、僕幼少期にそんなに地形とかそういうものに魂を取られてなかったから、だから行きたかったのはほんまに尾道と、
うん、
あと東京の、僕はずっと追いかけてる あのジャーマン探偵団マリングみたいなね子供番組の、
うん、
それのロケ地は行きたい、
うんうん、
でもそれぐらいなんですよ、うん、あと行きたいとかなんか全然ない、大笑いとかも全然興味ないし、
うん、
他のなんやどこそこで何があってみたいな、
鷲宮神社とかね
ないな、全然ない、うん、そうなんだ、面白みがないとかないんだろうけど、でもそんなもんでしょう。
いやだからアニメとか見てて、うん、確かにその今超話題のラブライブサンシャインのですねまあ沼津のサービスエリアで泊まると、
うん、
ラブライブのキャラクターの絵とかポスターとか、
はいはいはい、
立体像みたいなのとか
置いてますよな、
うん、うん、なんかねぶたっぽいやつとかね
そこまで行った
り、なんか置いてあったりするわけですよ、
うんうんうん、
まあ、僕はラブライブサンシャインは2話ぐらいで諦めてやめちゃった人なので、
う
ん、まあ、もちろん思い入れはないけれども、俺も聖地巡礼って多分やったことないね、
うん、
尾道もあんだけ大林信彦映画好きだけど、
うん、
行ったことないかもしれない。尾道は
尾道やと思って行くのはやっぱりでもね、僕はやっぱり行ってみて面白かったから、
うん
うん、その気になっていかないと、
まあそうだよね、
ついでには行けないし、
そうだよね、
ついでに行くような何もないから、
そもそもそれぞれのロケ地が場所が離れてるから、
うん、ちょっとずつね微妙にずれてて、
そうだよね、
で一応あの時をかける少女巡りで行ったんやけれども、
うん、
まあ、それでもやっぱり転校生の階段は転げ落ちなきゃいけないし、寂しんぼはあまり興味がないので、
俺の高校の時の同級生が3、4人連れ添って、
うん、あ、
京都からチャリンコで尾道まで聖地巡礼に行ってましたね。
まあ
で当時の人はね、そのうちの4人かなんかいて、そのうちの3人ぐらいは労働だったんだけど、
うん、
1人だけママチャリで
これは大変な戦いや
よ、よくついてったなと思って。
尾道結構遠いですよ。
遠い遠い、めちゃくちゃ遠いよ。
こんなもん姫路より向こうですよ。
そりゃそうですよ。いや僕らあの京都から西宮でも無理だよ、
うん、
そんなものは
無理無理
無理無理無理無理無理。あの自転車結構一生懸命乗ってた時代に箕面ぐらいまで行ったことある、う
ん、ああ京都から箕面
仕事で、
うん、
ね、
うん、
でなんかあれがね、京都からずっと下りなんですよ、高槻まで。高槻から急にね、はいはい、上りになるんですよ。
箕面は全部山の上です。
そうそうそう、だからこう V 字回復のように行きも帰りも最終的にしんどいんですよ
、うん、
上るから
どっちにしてもね、
うん、だからまあそれぐらいが限界かな。まあまあそれも、うん、もちろん40とか30後半とか40の時代だからそりゃしんどいし、高校生だったら元気なんだろうけど、ね、でもママチャリで尾道はありえないな。
ありえないな。で僕もね、中学校の時に、
うん、
僕の実家は愛知県の知多半島なんだけども、うん、なんか急に、
うん、
あの長島スパーランドに行こうってことがあって、
ほう、
連れ4人ぐらいで、
うん、
中学生が、
うん、
で朝、
え、そんな頃から長島スパーランドってあんの？
あるの？何言ってんだ、昔からずっとあるのよ、あそこはもう。長島スパーランドといえば、あの辺りでは一大観光地で。
へ
ぇ。で、あ、中学生が、チャリンコ4台か5台ぐらいで、
うん、
朝、
遠いな。何
時に出たんやろ。5時、6時ぐらいに朝出て。
なんで伊勢だからね。
そうそう。伊勢まで行かなきゃいけないから、4時間、5時間ぐらいかかって、
うん、
10時のスタートに間に合って、
うん、
で、そこから、入って、
うん、
ジェットコースターとかアホみたいに乗り倒して、
うん、
でヘロヘロになって、
うん、
夕方ぐらいに出て、うん、帰ってきたの夜中っていう。
親は心配しなかったの
か。親は諦めてたんちゃうかな。でもやるでしょ、
やる、
若い頃はそういう無駄な冒険を。
でもあの小学校5年生の時に、
うん、
コークを3つぐらい離れた、うん、
はい、
模型屋に行ったの。
お
で、まあまあ親戚の住んでたすぐ近所だったんだけど、
うん、
まあ情報ないからさ、
はいはい、
今考えたらそこまで行かなくても模型屋なんかいくらでもあるわけですよ多分。
まあまあきっとね、ご近所の駄菓子屋みたいなのでも模型を扱ってましたから ね、
うんうん、ね、そこの模型屋はまあまあ有名なところで、もう潰れちゃいましたけど数年前に、
うん、
まあまあ有名なところで結構大きいところだったんだけれども、うん、なんかそこまで行った時に一人で行って、
おい、
道なんか知らないじゃん。
そうそうそう、
ね、今考えたらそんな難しくない、もうまっすぐ走ってたら着くようなとこなんだけれども、
うん、ちびこの頃はね、
もう
迷子になる癖がありますからね、
ものすごいなんか冒険した感覚はありましたね、うん、なおもうチャリンコで一生懸命走ったらもう15分ぐらいなんだよ、はっきり言うと。
まあまあ距離的にはね、
うん、でもすごくこう冒険した感じがありましたな。
僕ね、迷子になるのが好きで、
好きで、
プラッとどっか行くじゃないですか、
うんうんうん、
で知らないとこに行ったりした時に、
うん、
太い道と細い道があったら細い道に入るんですよ、
うん、分かる。
そうすると大抵その道は行き止まりだから、さらに細い道に入るんですよね、
うん、
そうするとどこがどこやらさっぱり分からないわけですよ。
走ってる向きも分かんなくなったりね。
そうそうそうそう、うん、車なんかで行こう行った日には、うん、もう帰ってこれないわけですよ、
うん、
どん詰まってしまって、
うんうんうん、
でもねやるんですよ、うん、それをねずっと やっててというかついやってしまって、一人で動くときはいいけども、うん、だいたい嫁さんが巻き込まれるから、
うん、
嫁さんだいたい
今時の話かよ。
今でも
昔の話じゃない、
昔からずっと今でも
そう。あ、そうなんですね。
そうそうそう、もうすぐ50ですけども、
うん、
今でもそうだから、今でも道が分かれてたら細い方に入るから、嫁さんからそっちじゃないよって言われても、いやこっちの方がきっとおもろいでって言って、わけのわからんことになって、
うん、
すごすご帰る。
でも高校生の時にね、
うん、
その頃京一会館という映画館がありまして、
うん、
毎週週替わり2週に1回か1週かで映画がどんどん変わっていく、
はいはい、
古い映画館で、なんていうのかな、
名画座みたいな
んです、ね、うん、例えば小津安二郎3本立てでやったりとか、
はいはいはい、
黒沢明3本立てでやったりとか、
うん、
ゴダール3本立てでやったりとか。
突然飛んだな。
でその合間合間はエロ映画なのよ、一括ロマンポルノ。
いいですね、
で高校生だからそっちは見れないんだけれども、うん、その3本立てとかで500円とかで見れる、
はいはい、
でも前売り買ったらポスターくれたりするわけです
、うん、
だからそこに足しげく通ってたんですよ。
あ、いいですね。
でそこにチャリンコで、もうチャリンコしかもう交通手段ないので、
うん、
チャリンコで一生懸命走っていくんだけども、
はいはい、
その時に結局知らない道を行こうとすると、うん、もう知らないところに古本屋を見つけたりとか、
ありますね、
レコード屋さんを見つけたりするわけですよ。
あるんですよね、知らない人
に。それが楽しい、それが楽しいんですよね。
大体わけのわからんところにね、当然古本屋があるんですよ。
そう、
うん、
あの最近もう本当になくなってきたけど、もう住宅街のど真ん中のところに古本屋がポンとあって、
ありますよね、
たまに
ね。
考えてみたらめちゃめちゃマニアックな本置いてあったりするわけじゃない、
うん、でもね、次行くともうないんですよ。
ない、そう、じじいが言
ってた。死んだか嫁に怒られたかなんですよね。だいたいそんな感じ。でもね、そうやって古本屋を探してきたし、今でも、なんか本町の裏のあたりとか、わけのわからんとかをうろうろしてると、急に古本屋があるんですよね。
だから、いわゆるそのネット情報で見つける情報は、
うん、
正確だし、
うん、いいんだけど。あれはあれでええねんけど、
そうじゃないやつね、う
ん、なんだかわからないまま、
うん、
うろうろして見つける古本屋が一番味がある。
わかる
美味しいんですよね。
模型屋もそうだよ。
模型屋もそう。
もう最近で言うと模型屋でさ、あのガンダム288分の1の旧キットのなんかあったじゃん、当てもんみたいなやつ。
あ、
でおじいとおばあが2人でやってるとこがあって、
うん、
でそんなのないですかって、あるあるあるって言って、今でもガンダムしかないわって、あれ外箱なんだよね。
そうそう、箱は全部一緒ですからね。
いやもう これ全部くださいっつって
箱を
4つか5つ買って、はい、でもガンダムだけで、いや中は違うんですよって言って出してあげたら、うん、びっくりするっていう模型屋のジジイがそうなのってその時初めて知るっていうね、
うん、
もうそれ発売からもう10年とか経ってんだよ。そういうデッドストックに実はいいものがあったりするので、
でもね、デッドストックもやっぱマニアが全部掘り起こしちゃって、
いや本当そう、
もういい店は全部死んでしまったと、
うん、
もう店のジジイたちももうプレネンを分かってるから、
そうなんだよね、
ふっかけてくるんですよね。こんなもんに1500円も払えっかみたいな、
これヤフオクでも出してるからとか言われるんだよ。
そう、あれが本当にイラッときてね、
うん、
もうだからもう かなりいろんな旅行とかそういう仕事で行った先で、うんうんうん、近所の街をうろついてわけのわからん店とかかなり漁りましたけども、うんうん、やっぱまあ軒並み、
まあそうですね、まあ、
ここ10年からこっちはもう全然ダメですね、うん、全部掘り起こされてしまった。
昔さ、いわゆるその西成の方の古いもうボロボロの 古着屋みたいな、古着屋というか、うん、古着屋だと思ってない、ただ服、古い服を売ってるだけの店っていうのがあって
はい、はい、
そこにもうプレミアのついたリーバイスとかが落ちてたらしくて、アメ村の人たちは
みんなそれを
そこにこぞって行って500円とかで買って、うん、2万円とかで売ってたらしいんですよ
でもそれはしょうがないですよね、
うん、でそれがまあまあ経済というものだから、うん、そこでは500円だけどアメ村の服屋に行ったら2万円っていうのはしょうがないと思うんだけど、
正しいといえば正しい、
うん、だけどそれも同じ同じ、だんだんもうみんなが掘り起こしていくから、
うん、
なくなっていって、その味のある感じっていうのはなくなっていくんだよね。
そうそう、もそういうなんか捨て根みたいなのでね、うん、なんか宝が出てくるってことはもうありえないので。
そうだね、
まあそれはしょうがないですけどね、う
ん、多分ね、まあ今はメルカリに移行してるけど、ヤフオクがね鉱材があると思うんだよ結構。
ヤフオクはね、たまにでもわけのわからん掘り出し物を全く知らずに
出してる人も、
ヤフオクってメルカリかな。
メルカリはね、
うん、
あの本当に知らない人がいるみたい。
そうそうそう、
うん、
全くあの分からずに、
ヤフオクみたいに値段が上がっていったりしないので、
そうそう、
メルカリの場合は、
うん、
むしろ値下げ交渉が始まったりするから
でもそれももうだいぶ掘り起こされてるらしいですからね。
まあ、プラモをこうデッドストックしている、
うん、
そのプラモのコミュニティの人たちとか見てると、この人が死んだらどうなるんだろうかとか思うよね、やっぱりね。
あんなものはもう嫁さんとかに捨て値で売られるんだろうなと思って、
まあ、売られるどころか捨てられるんじゃないの、うん、
そもそも捨てられる、
うん、もうガッサーって捨てられると思うよ、
ね、結構知り合いとかで、
うん、
あの亡くなりはったりとかで家を処分するっていう時になって、あの見積もりで業者を入れたりするんですよ、
うん、
やっぱちゃんと分かって持っていくみたいですね。
ああそうなんだ、うん、
ちょっと CD とか持ってたりすると、
うん、
いいやつだけ抜いて持ってくらしい、
うん、
で、あもう全部でいくらですねみたいにすごい叩いて持ってっちゃうらしいんで、うん、まあ、分かってる人間が最初に抜かなきゃダメだなと。
まあ、だから僕ら の、 あの、うん、友達でもあります福田君がもし亡くなった時にはまず僕らが家を家探ししに行かないと、
うん、あいつもこの間引っ越ししましたからね。
そうですね、
うん、
えらい引っ越ししてましたね。
そうなんですよ、だからきっと一遍自分で掘り起こしちゃうと、
そう
掃除して片付けちゃうとね、
うん、
あの今まで埋蔵されていた宝が見つかってしまう、
うん、
よくない、
自分じゃもう忘れてたんですね。
そうそううちもね、開けたことのない段ボールとかそういうのが、ね、結構たくさんあるんで、
うん、
あれの中にはすごい宝かすごいゴミが入ってるわけですよ。
まあ8割すごいゴミだね、うん、
まあね知っとるんですけどね。
しかも誰にとって宝か誰にとってゴミかっていう話になってくる
の、ね、そうなんです、ね、まあ大概の人にはゴミなんですよね。
そう、あなたにとって宝でも大概の人にとってはゴミなんです
よ。そうそう、これはすごいんだよってこう誰に言うても全然聞いてくれないんですよね。
あ、聞いてくれないでしょ、それは。
うん、残念です。
アマプラでは最近は何を見てるのかね。
アマプラでね、
うん、
まあ、ちょっと前の、
うん、
あの見逃していたやつを見直さなきゃと思って、うん、動物宝島とかね、あの辺の東映の古いやつを見直そうと、いくつかやっぱり見落としてるんですよ。
まあなんせ僕が言ったやつ全然見てくれないからさ、
うん、なんだっけもうねリストでくれないと分かんないよ、記憶できないよ。
いや、ビッグバンセオリーっていう、
うんうん、
まあ、いわゆるシットコムだね。
ああ、シットコムね。はいはい。
があって、
うん、
これは、いわゆるアメリカのギークの、
うん、
いわゆるオタクたちの話、
うんうんうん、
天才のオタクが4人、みんな、みんな教授とか、科学者だったりするんだけど、はいはい、でも超オタクで、あの、 まあ、いわゆる人とコミュニケーション取りにくい人たち4人いて、はいはい、でその2人が住んでるアパートの隣に、うん、いわゆるその白人の美女が引っ越してくるわけ。
あ、
女優を目指してるんだけど一個も引っかからない人、
はいはいはい、
ね、あのなんかのチーズ、チーズケーキファクトリーで働いてる人
姫、ま
あ、チャライユ姫だね、
うん、
あのオタサーの姫だよ、
はい、
で それでまあまあいろんなことが起こるっていう、
うん、
ね、なかなか僕はあの、ま、前にその普通に CS で放送してたのを見てて、
うん、
でもだいぶ多分シーズン10以上いってると思うんだけど、
長いな、長いな、しんどいんだよ。
まあまあ1から順番にちょろちょろもう、まあ、どこから見たって関係性さえ分かればもう、
まあ大体そうですけどね、一時、うん、アリーマイラブをずっと見てて、
アリーマイラブな、
あの途中結構飛ぶんだけれども、結構メインのキャラクターが突然いなくなったりもするんだけど、そうそうそうそう、意外と何の抵抗もなくずっと見てて、
うん、
うん、まああのようできてる、面白い。
僕はあのアメリカのドラマ一時期すごく見てて、スーパードラマチャンネルとかで、
うん、はいはい、言ってましたな。
でやっぱりね、シットコムが一番罪がなくて、
まあそうです、
ね、いいんですよ、刑事物とかやっぱりね、
深刻ですからね。
もうだってあの、うん、なんだっけ、 CSI とかでさ、
CSI もね一時ちょいちょい見ましたけど、
いわゆるボストンバックってやつ、あ、
うん、じゃ
ね、ボストンバックがさ、はい、こう出てきてさ、ピチャピチャピチャピチャって液体になってるんだけど、これが死体だって言うんだよ。
嫌だな、嫌な展開だな、
嫌な展開なんだよ、ね、
飯食ってるんですから。
そうなんですよ、だから一応周りにも他のお客さんがいるから公演しましたけど、うん、
はい、
でも本当にね、そういうなんかもう鬱になるようなドラマがやっぱりあるんですよ、刑事物とか事件物、ホミサイド物
は、ね、
どうしようね、だけどやっぱりシットコムは、
うん、
あんまり関係なく楽しめるの で、
そうです、ね、
うん、
グリーとか見ましたけどね。
あ、グリーね、グリー見てないかもしれないね俺。
グリーはね、まあ、奥さんがそっちの歌系の人だから一生懸命見てて、
うん、
ようできてると、
うん、
でお話は結構むちゃくちゃなんだけれども、
うんうん、
むちゃくちゃなりにやっぱりよくできてるという感じで、楽しみ方が分かり出すと面白いですよね、うん、でも大体そうですよね、大体ドラマとかも奥さんが見て、
うん、
面白いからって言って途中から持って入るから1話とか知らないんですよ。なんか3話4話ぐらいから入っておもろいやんけでずっと最後まで見るみたいなのが多くて、もう多くのドラマがそうですね。
まあでも、うん、僕たちのサブスクですから。やっぱりね、さっきもあなたと会った時に、なんかわけのわからない中古の DVD をご購入されてましたけれども、
はい、
買っても見ないじゃないか。
まあ見ないんですけどね。
見ないでしょ、どうせ見ないと思って買ってるんでしょ。
いや一応持っとかないと。
それがダメだっつってんだけど、
まあダメなんだけども、
うん、
ダメなのは知ってる、誰もが知ってるのよ、
うん、
絶対見ないでしょ、 DVD 安くて買っても
見ない、
うん、
980円とかでいっぱい売ってた2000年代のあった間ぐらいにさ、洋画がもうあの、ね、権利が安くなったのかもう山ほど買いましたけど、一本も見てませんね、は
い、見ないでしょ。いいんです、それでも置いとけば、置いとけばそのうち見るかもしれない。
でもそれがサブスクに出てきて結局そっちで見るんだよね。見るとしても
そうなんだけど、
あ、なんだあんじゃんと思って結局アマプラで見て、
そうい
や俺 DVD 持ってた気がすんなみたいな。
僕も昨日ちょっと時間の余裕があったから家でね、奥さんはちょっと出てたから一、うん、人やったから、うん、あ、なんか見ようと思って、
うん、
これは奥さん見ないかなと思って、うん、なんとなく選んだのがあの実写版寄生獣。
見なくていいやつじゃないか。
もうね、いや役者は悪くないんですよ。
そうなんだ。
役者は悪くない。ラインナップ、役者のラインナップは悪くない。
うんうんうん、
で脚本も頑張ってはいるけど、うんうん、まあ大味いつもの、
うんうん、
おにょおにょ監督とおにょおにょ脚本だから大味なんだけども、原作は結構あのダラダラしてるから。
まあ、あ、そうなんだ。
そうそう。結構ね原作読むと軽いんですけど、
ね、うん、あ、そうなん。
面白いんだけどね。原作の方が明らかにおもろいんだけども。
うん、
それをうまいことをそれなりにまとめてて、
うんうん、
面白くなるんじゃねと思ったんだけども、やっぱ演出が僕はダメで、
まあ、
そんなこと言うみたいなとか、そんな演技するみたいな、一番でも面白かったのが、うん、東出くん。
東出くん、今話題の。
話題の東出くんが出てて。
東出くんは人間
役。抜群に良かった。人間じゃない。
人間じゃない役なの。
そうそうそう。嘘くささ全開の役で、最高に良かった。これが東出くんかと。
初めて認識をしたわけだ。
そうそう、顔と名前がやっと一致した。もうだってワイドショーとかで見ても何にも一致しないから。
あ、確かにね。
そうそう、やっぱ演技してるとこ見ないと、うん、その人の本当は分からんですよ、我々は。
あなたはね。
そうそう、ね、僕らはそっちの世界の人間やから、何か演技をしている状態でその人を覚えるから、
うん、
それがね、東出君非常に良かったです。もしかしたらあの映画の中で一番良かったかもしれない。
へえ、右が。
右じゃないですけどね、東出君はね。はい。
まあでも、結局、どんなに頑張って CG 作っても、
うん、
まあまあ良くないじゃないですか、邦画は。
なんでなんでしょうね。
なんでしょうね。
いや、それはね、やっぱりすごく見てて思って、うん、あのこの間も珍しくだから最近映画館に行くって話しましたやん、
うん、
グッドバイっていう、うん、あの太宰原作の映画邦画でやってて、
うん、
見に行ったんですよ。珍しく見に行ったんです邦画を、
うんうんうん、
でやっぱりね、話は悪くないんだけども、うん、映画は面白くないの。
ああだね。
だ、絵作りの段階で邦画は圧倒的に勝ててない
でね。やっぱりね、技術的なことを言うと、昔フィルムだったから、
うん、
何でもごまかせた
というか、まあ、フィルムの質感でなんとかなってたところ
が、質感でなんとかなってたけど、今はもう全部ビデオで撮るじゃないですか。
そうなん
です。するとね、アニメの色彩設計みたいな人がいないとダメなんですよ。
そうなんですよ。一時ちょっと全部トーン落として、
うん、
サイド落として、うん、ちょっとグレーっぽいというか、うんうんうん、画面でなんとか CG も全部ごまかしてやってる時代があったじゃないですか、
うんうん、
あれも一つも面白くないし、
うん、
かといってパキッとした色が出せるかというとそうでもないし、
何がダメなんでしょうね。
僕はね、見てて思ったのは、
うん、
特にグッドバイ見て思ったのは、
うん、
絵がね、近いの、
近い、
カメラが役者に近い。
あー、わかる。
全部バストショットなの。
あのね、ドラマーみたいに作っちゃうんですよ。
そう、
あの引きの絵をね、いちいちアップなんですよ。
全然引きの絵が入れられない。頭から足まで画面に入ってないんですよ。
あのね、それは本当に、
うん、
日本の映画作る人は大体ドラマ出身だったりもするので、
あれ邦画上やな。
しかも、
うん、
切り返すんですよ、話を。
はいはいはいはい。
君を撮ってて喋ってる、
うん、
ふんふん言ってる俺を撮る、そうそう、切り返し切り返し
の。フォローカットで絵を割って繋ぐんですよ。
そうそうそう。
あれがね、全然面白くない。
だからそういう意味で、あのワンカットで作った戦争映画1917ですか、あんなのがすごいっていうのはそこだと思うんだよね、うん、でワンカットでね、映画を撮るっていうのはね、まあ言ったら30年前の僕らが8ミリでやってた時からみんな考えたんですよ。
みんなね、そういう
早朝あれしながらとか、まあ、あのあれでもあるじゃない、あのミュージックビデオとかでもワンカットで撮ってますよみたいな、
はいはい
はい、あるじゃないの。でもそれはね、結局相当のセンスがないと、
そう、撮れないんです
よね、やっぱ成立しないんだよね、
うん、だから映画成立してないとやっぱ思って、うんうん、この絵全然面白くないよねっていう。
だからあのなんだっけ、ミュージカル映画のさ、
うん、
あのララランド、
ララランド、
でララランドを俺は入院中に見たんだけれども、
はい、
あれとかももうやっぱり、まあ、ワンカットではないけど、その、うん、過去のシーンと未来のシーンみたいなところの、
うん、
あと言ったらあの幻想というか、
はい、ラストの辺ね、
あの辺のシーンの変わり方が、うん、結局カットでやるんじゃなくて、それをもうセットそのものを、
はい、スライドで
動かしちゃうんですよ。
次に持っていく、
あのね、
あの絵のつなぎです。
だってあれドリフじゃん、言ったら。
まあそうですよ、ちゃんちゃかちゃんですよね。
ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃかちゃんちゃんちゃんちゃかちゃんちゃんちゃん、
うん、
でもそれがちゃんとセンスよくできるっていうことをやっぱり、まあ、別に日本映画がダメというよりは、
うん、
そのあれなんじゃないかなと思うけどね。
でもパラサイトにも全然勝ててないから、うん、パラサイトもやっぱり面白いなっていうか、うん、うまいなと思ったのは、
うん、
絵がちゃんと引いて前景の中のどことどこで何が起こってるっていう絵をちゃんと入れるんですよね。
そう、
やっぱり
ね、あなたの場合特に舞台人だから、
うん、
やっぱり基本 役者の顔だけのアップとか見ないわけじゃない。
だってね、そんなものは
存在しないからね、うん、だからあなた映像で残すの好きじゃないのもそこだと思うし、
はいはいはい、
だから芝居なんてもう引きでいいんだみたいな、
引きしか存在しないですからね。
そう、うん、そう、そのいわゆる映像作品として残すにしても、うん、その人の表情をアップで抜く必要は多分ないんですよ。
多分ないですね、
本当は、
うん、
だからそれを映画にするというか、まあ、元々舞台っていうのは、まあ、映像なんてものがない時代からあるわけで、シェイクスピアとかがやってた、うん、でそれを最初は映画にしたんだけれども、今の映画は多分ドラマを映画にしてるから、
そうなんです
ね、でちっちゃい箱だから、
うん、
所詮家で見るのはこういうちっちゃい箱でしょ、だから人の顔見えないと不安でしょ、この人が誰か。
そうだから、そう、劇場ってまだ大きさがあるじゃないですか。
そう
で、劇場で小さい話を見ると、
うん、
そこまで計算してやってるのはともかく、うん、もう本当にだから邦画を劇場で見なくなってるのはそこなんですよ、
うん
うん、行っても開放感もないし、うん、小さい話見せられるし、アニメはまだ絵だから頑張るけれども、
そうだね、
もう何やかな、あの絵の小ささがちょっと見てて、まあ、僕らもちっこい芝居やっとるわけですけれども、
まあでも、
うん、
そこの舞台の大きさで考えるわけだ。
まあそうですね。
だ、例えばものすごいでかい話、
うん、
まあ言ったらその新幹線さんがやってるような芝居をプラセボではできないわけじゃない。
プラセボはさすがにね。
いや、例えばですよ。
うんうん、
じゃあプラセボでやるんだったらこういう風な話をこういう風にするっていう工夫じゃない。
まあでもいろんなやり方があるんでね、
うん、もちろんね、
うん、すごい狭いとこで世界全部の話をやってもいいんですよ、うん、そういう人もいるし、ね、
もちろんそう、
うん、
なんだけど、その見せ方の加減っていうのをコントロールすることが一番大事
じゃない。そうなんです。スケールコントロールがやっぱりすごく大事で、それこそ間口が8件とか10件みたいな舞台だってあるわけだし、野外だってできるわけだし、じゃあどっからどこまで見えてて、
うん、
その中で誰が何やってる場所で何やってるみたいなのを絵として見てるっていうことが僕らには要求されるってい
うんですよ、ね、
僕はあんまり上手じゃないんだけれども、うん、でもまあ頑張ってやるわけですよ。多分こういう絵になるやろうなって、ここでこれやりましょう、でもその時にはこうやってこういうことやってますよとか、そういう組み立てをやるわけじゃないですか。でやっぱり新幹線さんとかそれはベラボーにうまいわけだから、
めちゃくちゃうまいからね、
うん、やっぱそういうの見て僕らもはぁやっぱりなって思ってやってるわけじゃないですか。
だからね、そのお客さんへのファンサービスもあるけど、
うん、
結構その何、客席通路で盾をやってみたりとか、その上手にはまってる場合はいいんだけれども、なんかこうあざといというか、
まあいろんな人がいます
ので、ね、まあまあまあ、もうそれは好みもあるしね、
はい、盾は僕はもうあまりやらないけれども、
だからまあ、うん、後ろから現れるみたいな演出も、はいはい、まあ、やり尽くされているので、
ね、
その中でどういう風にやっていったらいいのか、
うん、
だから、まあ、もちろん劇場全体を世界観にしたいっていうのもあるだろうし、
うん、そうですね、
いろいろだろうけど、なんか難しいね、ああいうのね。
難しいですよ本当に、
うん、やっぱお芝居は簡単じゃないなと。映画にしろ、
いやもうやっぱり表、いやそれは全部そうですよ、表現は全部どうしても、うん、自分のやりたいことだけやってもしょうがないのかなんで、
そうだね、
これ見る人はどこ面白いかなみたいなのを全部持って、
うん、
で多分全部は伝わらないけども10作って2とか3とかお客さん取って帰ってくれたら儲けものぐらい、やっぱ1ぐらいが限界やろうと思うんですよ、
ね、まあまあまあまあしょうがないかな、
まあしゃあないです、うん、それはそれでそういうもんだから、
だからひとしきり文句を言って自分に返ってきちゃったね今ね、
そうそう、ブーメランがね頭に刺さってる感がね、
散々いろんなことを言ってガーッと、
ね、しまった、
君のデコにね、結局ね、
しょうがないんですよこればっかりはね。
そのビル2階上がってすぐライブ&カフェバー、プー セボ、モルトンウイスキー取り揃えてます。料理も美味しいよ。メニューがないから好きなものをリクエストしてね。あなたの好みに合わせて作ります。ライブもやってます。お芝居もやってます。やりたいことあったら気軽に声かけてね。千日前味噌のビル2階上がってすぐ、ライブ&カフェバーセボに、今日も明日も飲みに来てね。
ということで、
はい、お便りコーナーに。
そうですね、お便りはないので。
あ、そうですか。質問箱、はい、
神
というのはゴッドですか。
僕たちのことを神だと言ってるみたいですね。トランプ大統領は再選できると思いますか。
するような気がしますね。
多分再選すると思いますけどね。あの根強い人気があるんでね。
なんとなくね、うまくいってる。
あの人のことが好きな人がめちゃくちゃ実はいるし、で初期に大統領になった時にいっぱい海が出たじゃん。
そう、それも
うわーっと出て、でもうあいつダメだぞみたいなの出たけど、最近落ち着いてるでしょ結構。
いや、まあ、まあ同じなんだけれども、
うん、
あのやっぱり初手の段階で、
うん、
トランプはあかんでって言ってる、うん、いわゆるリベラルの人たちが軒並み嫌なやつだったっていうことが分かってしまって、うんうんうん、
あ、それは日本も一緒だけどね。
そうそう、日本も大体そうじゃないですか。
うんうんうん、
あ、こいつらよりマシみたいな扱いになっちゃうと、それは結構救いようがないなっていう、野党根性っていうんですかね。
まあでもきっと
多分再選はするでしょ。だって対立候補はおそらくサンダースやろうけども、
うん、
サンダースは多分無理なんちゃうかな。
サンダー杉山だったらね。
サンダー杉山やったら入れます
ね。うん、なんとかなんとかも。
入れるかい。
前澤社長にはなりたくない。
金だけ欲しいですけどね。
前澤社長になりたくないっていうのは、
うん、
その同じだけとは言わないけど、ある程度自分も金持ってて、
うんうん、
で横に前澤社長がいて、うわ、ああいう稼ぎ方じゃなくて俺の稼ぎ方が正しいから、あいつみたいな稼ぎ方はしたくないなは言えるけど、
うん、ね、稼ぎ方はねどうでもいいんですよ。前澤社長はねお金の使い方が下手ですよね。
うーん
と僕は思って、ええんですよ。あのツイッターでなんか100万円ずつ上げるとかでもいいねんけども、
うん、
もうちょっといい使い方があるんちゃうかというのはやっぱ正直思うじゃないですか。
うん、確かに。
そのやり方っていう、あの、なんやろ、金を使うことに対するダサさ、
う
ん、
あー、そうだね。
月に行ってみたいもいいんだけれども、いや、
それもでもね、一番嫌なのは、あの人がそれをかっこいいと思ってることだと
思う。そこなんですよ。あれ本人かっこいいと思ってるでしょ、うん、
僕たちがダセーなと思ってることをあの人はかっこいいと思ってるんですよ。
そうなんですよ。で世の中にあれかっこいいと思う人がどのくらいいるのかなって思うと、
結局結
構いるような気がするんですよ、あんな人。
まあまあ成金根性なんだろうな、やっぱりな。子供の頃から金を持ってる人の思考ではないよね。
子供の頃から金を持ってる人はお金の使い方うまいですよ。
そうなんです。だって
綺麗な使い方しある。どうやってお金使うか知ってはるから、
うん、泣きはするよね。
もうこれそう、お金の使い方の下手さだって。
確かにな、
こんなももっといいの選びゃいいし
それで見合い企画やろう言うてやめる言うてね、うん、
そうそう 先輩にも後輩にも恵まれてない感じがするし、それはお金の使い方が下手なんや、友達はあんまりいないんやろうなという、
ああそれはそうかもしれないね、
ことなんかもしれないですね。
もともとバンドマンだから、
うん、
バンドやってた、売れないバンド、あでも俺メジャーデビューしてるんじゃない
一応してるんや、
うん、でなんかちょっと商売始めてみたらあんな当たっちゃったって、
ありましたよね、
まあ、才覚があったことは間違いないと思う、
商売はうまいんだろうと思いますね。
それでは前澤社長じゃなくて大魔王が好かれる理由は何ですか。
大魔王ね、何でしょうかね、へこたれない
とか好かれてんの俺
あ
まずそこだよ、
友達でもこの間いないって言ってたから、
友達少ないよ、
まあ僕は友達じゃないですか。
じゃあ君が俺の好きなところ言ってくれよ。
へこたれないですよね。
へこたれないですか、
うん、
まあ、へこたれないのかな、
見てるとね、僕はようへこたれる人間やから。いや
俺もへこたれてるよ、
まあ、多分へこたれてるんやろうけれども、たまに落ち込んでんねんけども、でもなんかほっとくと喋ってるじゃないですか。
というかもう多分へこたれてるけど、へこたれててもしょうがないと思ってる、
うん、でこう
つまんないと思ってるんだね多分ね。
そうそうそう、いろいろいろんな人も絡んだりするじゃないですか、
うん、
それも偉いなと思って、
面白くあれと思って
る、うん、面白を追求してやってて、うん、周りからめんどくせえなうざいと思われてる、
ああ思われてると思う
のも別にしゃあないんですよ。僕もそうだから、
だってしょうがないよね、
だってしょうがないです
よ、多分嫌われてる方が多いしね、
うん、嫌いな人めっちゃ多いと思います。僕もめっちゃ嫌われてるから、
一人に好かれるためには3人ぐらいに嫌われろと思ってるんですよ僕はずっと、
うん、
嫌われろっていうか嫌われてると思う、
嫌われちゃうんですよね、
うん、それは結果論だけどね。
そうそう、でもそれはしょうがないから、もうねやっぱりそういうずっと敵だらけでやってきたから、
あでも俺のこと、まあ、あなたもそうだろうけど、嫌いな人のことはもういいやと思うじゃん、
うん、そうそう、
好きでいたり、
なくなっていくし、
そう一緒にやろうという人と、うん、やればいいのかなと思いますけどね。
でもやっぱ最近思うのは、うん、あのこっちから見てこいつ嫌いやなみたいな人いるじゃないですか、
うん、
体育会系の人であるとか、
ね、はいはいはい、
合わないタイプの人、明るいような人とか嫌いじゃないですか。でもなぜ自分はこの人嫌いなんかなということをすごく考えるようになって、
うんうんうん、いいことだね、
うん、決して真似はしないし、友達になろうともあんまり思ってないんだけども、うん、でもこの人は自分にないものを持ってるから嫌いなんやろうなと思って。
あそうなんかな、憧れというか嫉妬なのかな、
多分嫉妬だと僕は思ってるんですよ、自分の感情が。
あれもあるんじゃないの、自分に似てるから嫌いっていうのもあるじゃん。
あ同族嫌悪とはちょっと違うなと思って、
どっちかっていうとも、うん、自分に持ってないものを持ってるやつのことを嫌いなことが多い。
そうそうそう、
あそう
どっちかというとね、うん、こうはなれないなっていう、憧れてるわけでもないけれども選択肢に自分がそもそも入らない っていうのがやっぱり何やろうな、勝ち負けじゃないけれども、うん、そういう自分のマイナスみたいな、向こうはだってこっちに対して全然そう思わないわけだから、
うん、
それを思うと思ってる自分の方がマイナスな気がして。
そうだね、昔はね、とりあえず嫌いな人、俺のこと嫌いな人とか、
うん、
俺が相手のことを好きじゃない人にも好かれたいと思ってたんだよ。
ああ思いましたよね、
うん、若い頃は
無理して付き合ったりしますよね。
あそうそうそうそうそう、でも
でやっぱ無理やなと思うんですよ、
ね、やっぱこの子やねんとか、まあ、特に、まあ、去年手術した後とかは、
うん、
いや嫌われてるもんしょうがないから
嫌いなものはね絶対好きにならないですよね。
そうだから別にもう その人と付き合う必要もないし、
そう そこに割くリソース
が、そうそうそう、無駄無駄無駄無駄無駄、本当に無駄。好きな人と好きなことやるのが一番だろうなと思うよね。スミヤ二中ってなんで二中なんですかね。一度トーナメント表が書かれててそこに一中はなかったんですよ。野球部ないのかな。
野球部ないじゃないですか、ね、
というか千葉明夫はなんでわざわざ日中を舞台にしようと思ったのか。
それはもう明らかにこう第三野球部じゃないですか。
ああまあまあまあまあ、まあ、だから多分なんとなくこうイメージとして弱そうな名前なんだろ
う。そうそうそう、全くメジャーでもなければこうトップでもない感じ、
うん、
だ多分隅は一中は進学校なんです
ね。はいはいはい、はい、ああそうかもしれないね、うん、ただねこれね、毎度 この番組で質問箱をもう活用してくださいねって言うと、はい、うん、多分同じ人がこうやってキャプテンの話題をね書いてくれるから大変ありがたい。
キャプテンの話題多いですよね。
大変ありがたいんですけど、多分僕も岩橋も うん、備えキャプテンのこと好きじゃないっていう。
僕はねキャプテンアニメ版の、
いや好きだよ、
テレビ版はすごく好き、
いや好きなんだけど毎回こうやって答えるほど好きだよ。
ちょっと見直さないとね思い出せない。
俺はこの間見たからね。
お偉いな。
あれだけど、まあ、それでね、まあ、その KBS でずっと朝やってるのを見て、
あ、そうですね、朝やってたやつ、
プレイボーイやった後になんか俺の知らない、全然知らない最近のアニメに変わったんですよ、はいはいはい、でまたキャプテンプレイボールプレイボール2、ね、はい、でついこの間から巨人の星になったんですよ。
巨人の星は長いしな。
そうだから巨人の星長いから、まあ、一応ビデオ撮ってんだけど。
偉いですね。
しかも一作目の巨人の星ですよ。
最初のやつや、
最初のやつですよ、
ガサガサのやつや。
そう。いやだからちょっと巨人の星俺多分ちゃんと見てないので。
もう全然見てない。
だって世代じゃないからね。
スポコンに興味ないですから。
スポコンその割にキャプテン一生懸命見て
る。キャプテンはいい。
うん、でもまあまあ
必殺技とかないから。
うん、あの巨人の星はそもそも僕らちょっと世代が
ちょっと古いですね。
ちょっと僕らより上の世代だから見てないんですよね。
見てない
ね。ちょっと、まあ、この機会に見てみようかなと思うんですけど。
明日のジョーもやっぱ2からですからね。
ああそうだね。
最初の明日のジョーはやっぱ
再放送、まあ、再放送だよね、うん、タイガーマスクとかもそうだけどね。
そうそうそ
うそう、うん、まあだから梶原一騎原作っていうのは今見直すべきなのかもしれないよ。
あえてね、
これからもうスポコンはダメだっていう時代だから。これからは
そうなんですよ。これからきついでしょ。
野球もね、もう極力やめようとしてるじゃないですか、
うん、もうね、
夏に野球なんか刺すなと。
集まらないですよ、
まあ、だって丸坊主にされるし。
そうそう、坊主はせんでもよくなりつつあるんですけど、
うん、そうなんだね。
でもその先の何やろか、いわゆるこう就活みたいなねこと考えると、
もう指の骨折っても投げ続けるなんていうのはもう今ナンセンスなので
。論外です
。ほんで指が曲がってるからサッカー部一生入るとかね、ありえないんですよ。
カーブ投げれるようになりましたみたいな、ね、
そう
シュートか、そんなわけはないだろうっていう。
いやちょっと面白いけど。
あの無茶苦茶さが、まあ、
あれでもあのキャププレーボールの、 あの、はい、曲がってて投げれるようになるんじゃなくて、アニメ版は伸びきって曲がらなくなる、う
ん、アニメ版は曲がらないんだ。
ただどうも話によると、うん、曲がった絵を描くのがめんどくせえから伸ばすことにしたっていう噂もあるんだけど。
雑だな。
雑だね。最近の話の割には雑
なんですね。こういう雑な話がすごい好きですね、僕はね。
やっぱりだから、
はい、
あの何時のこうアニメもね、まあ、今鬼滅の刃とかね。
鬼滅見てないな。
ちょっと見始めたんですよ。
あ、でも
アマプラにあるんで。
そうそう、今更ですけども、うん、映像権、
お
映像権には手を出すな、
うん、
めちゃくちゃ面白い、見てない？
見てない。
ぜひ見るべきです。
あれ NHK だっけ？
NHK
アニメ、
深夜枠アニメ。
ああそうなんだ。
ぜひ見るべき。
最近 NHK のアニメとかあの変なドラマとか面白いんだよね。
NHK ねたまにねぶっ飛んだことやってくるじゃないですか。
そう、あと大河じゃない時代劇が良かったりするんですよ。
あ、トロッとやってるやつね。
あ、土曜日とかにやってる、はいはいはいはい、夕方にやってるやつとかがすごく良かったです。だからねちょっと NHK を見直さなきゃいけないなと思います。
攻めてる番組が多いですね。
そう、本当だからぶっ潰さないでほしいです、うん、NHK は。
うん、まああれは言ってた人が先にぶっ潰れそうなんで。
ね、最近見ないですね。
どうしたんでしょうね。まだ国会議員やってんのかな。
あの人は国会議員じゃないはずですよ。
あの人は落ちたのか。
あの人は落ちたんですよ。
はいはい。
まあよくわかんない。まあどうでもいいけど。
まあまあどうでもいい。そうそう。あの映像権には手を出すと絶対見るべきですね。
あ、本当。
久々に。僕もだからその周りがそうなってるの
を見て。でも NHK だからそんなまだサブスクにはないでしょ。
まだないですね。
まだないでしょ、
うん、まあ、でも NHK はまめに再放送とか総集編され
てくれるから。ああ、まあまあそのう
ち僕も再放送を1回バッとやった時に追いついて、そっから
まあキングダムとかでもねアマプラにあったので、
はいはい、
あの、まあ、進撃もそうだし、うん、あったから、まあちょっとしたら、
はい、
まあ、来るんじゃないの。
そうですね、まあ、半年ぐらいしたら多分いけるんですよ。
まあ、来たらその時に見させていただきます、はい、
原作の漫画も面白いんやけど、アニメ版のが僕は面白い。
そうなんだ、
うん、なかなかないです。アニメ版のが面白いってなかなかない。
面白いね、
うん
うん、まあまあ、
おすすめ。
まあこれからちょっとずつ、
はい、
まあ、いろんなもの
を
いろんなものを拾いつつ生きていかなきゃいけないので、僕らもまだまだね、
はい、
はい、なんか告知とかないんでおじゃるか。
告知はね、あのちょっと先5月なんで。
あ、5月、
はい、
ほうほう、
次は5月
お芝居
また練習もね、稽古も始まりました
ね。あ、そうですか、
はい、
今度はあれでしょ、菜園でしょ。
菜園です。
菜園でしょ。
もう菜園久しぶりでね、やっぱ楽よね、
うん、そりゃそうだよ。
最初の台本が全部あるってこんな楽なんやと。
いや全員そう思ってると思うよ。岩橋の筆が遅いとか言わなくていいから。そ
う
そ
う、毎週ね、あの連載のように新しい台本が来ると役者は次どうなるんやみたいなね期待して結構来ますから。それがない、最初に全話揃ってるところからスタートすると。でもね、ちょっとなんか役者がちょっと安直に構えてんじゃねえかな、ちょっとひっくり返してやり
たいな。いやいや、やめてくださいよたまには安心させて芝居だけに集中させてやってくださいよ。お願いしますよ。
ダメですか
誰か知らないけど、はい、まあ、まあそんなことでね、
はい、
まあ、コロナとかなんとか言ってますけれども、
これが次回には収束してるといいなと。
収束してるといいですね。まあまあとりあえず、まあ、あなたのお芝居もそうだし、
うん、
まあこの間もうやったとこなんであれですけども、ちょこちょこイベントもやっていきたいと思ってるので。
そっちの告知はないんですか。
今ちょうどないところですね、
はい、
まあ、
ちょうど間の時期
ということで、はい、だからちょっと新しいこともやりたいなとか思ってたりするので。
そうですね、
はい、ちょっとずつまたやっていきたいでおじゃるよ。
でおじゃりますな。
はい、まあ、だんだん暖かくなってきたけど、今日明日はすげえ、
今日はちょっと寒い、
すげえ寒い。
明日も寒いよ。
明日すげえ寒い
です。ああ、マジか。
気をつけてください、まあ、はい、これ聞いてる人にはあまり関係ないけどね。
そうですね、明日は28日でございます、は
い、28日でございますね。とりあえず2月ももう終わりますから、はいはい、春に向けて楽しいことをやっていこうでおじゃるよ。
そうでおじゃりますな、
はい、ということでまた次回、また大魔王と
岩橋でおじゃりました。
おじゃりました。じゃあね。